小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はドイツの年末年始のお話をしていただきましたね。
そう、日本とだいぶね様子が違って、もう大晦日だったのは爆竹と花火の晩でね、大騒動になるんでね、それだいぶ違うんですから、そこを聞いていただきましたよね。
そうですね。さて、今週はどんなテーマでしょうか。
今年2017年というのは僕にとってとても大事な年になるもんですからね、そこのことを聞いていただこうかなと思ってるのね、前にも確か7月頃だったと思うんだけど聞いていただきましたが、僕昔話大学というものを全国でやってるんですよ。もう今年で24年続けてるんですけどね、で基礎コースというのをまずやって、その基礎コースがもう全部で90箇所ぐらいでやってるんですけどね、でそれの、もっと勉強を続けて最和研究会っていうのがありまして、それが研究会が今46箇所ぐらいでやってるんですよ。でその最和って何かっていうとね、再び話すと書くんですけど、要するにリライトすることね、書き直すこと、でどういうことかというと、昔話って元来は土地言葉で記録されてるでしょ、いわゆる方言ってやつですね、土地言葉で、でそれはそのままだともう子供には使えませんのでね、今子供たちが分かるような言葉にする。でその分かるような言葉ってのは共通語でもいいし、それから現在の普通の土地の言葉ね、うんと弱められてるだろうけど土地の言葉でもいい。とにかく大事なことは、昔話本来のそのシンプルでクリアな文章で書き直すことっていうのが大事なのね。でそれは昔話って俺口伝えだっていうじゃない、口伝えってことは逆に言えば耳で聞かれたってことですよね。で耳で聞くときには文章は複雑じゃわからないんですよ、簡単明瞭でなければダメなのね。なのだから昔話では例えば大きな森に入ってきましたっていう時、その森がどんな木だったかなんて何も言わないで、大きな森、それだけでいいわけね、山奥へ入ってきました、それだけでいい。そういうその独特な語り口があるもんでね、そういう文体の研究が一番僕にとってメインなもんだから、そういうのを全国の人たちにね教えてるわけですよ、昔話大学で。でその人たちが子どもたちに語って聞かせるときに、なるべくいい文章にして語ってくださいという意味でね、それを続けてきた。で一番上のレベルは研究会と称しましてね、もう長いこと続けてる、できたての研究会もあるけど、長いところはもう20年続けてるところもあるわけですね、大ベテランになってるわけです、でしかも去年の段階で46箇所だったんですけど、だいたい平均20人ぐらいだから、全部で900人ぐらいの方々勉強してるわけです、大変な数でしょ、で全国で旭川、札幌から石垣島までね、やってるわけです、展開して、ですからそういうものを人たちでみんなで勉強してきた、作ったものをねまとめて本にしようということを考えてるんですよ、でそれは僕は1箇所でだいたい年2回はやってますのでね、その46箇所全部回って指導してるわけだけど、実際には皆さんの方は僕が行く研究会の前に自分たちの勉強会してるわけですよ、グループで、必ずグループでやるもんでね、でそういうのを何回も勉強して、それで僕が行った時にそれをまた点検して、で完成する、あるいはもう一回やろうっていうようになるというふうにしてね、本当にもう時間と労力を使って頭も使ってやってるのね、そういうなもんですからね、そういうものをねまとめても世の中に出そうと、そして世の中で子どもたちのお話を聞かせるお母さんたちとか大人の人たちに使ってもらおうということを考えてですね、でキリがないからこの間の年末で締め切りましてね、完成品だけ集めたんです。ただなんと1101番あるんですよ、すごい数になってるので、で文章はもう本当にもう読みやすいし、語りやすいし、聞きやすい文章になってるんです、シンプルでクリアなね、でそれを今まとめてね本にしようと思っているんですよ、初めはねその1100番の中から400話ぐらい選んで10巻本ぐらいの本にしようかなと思っていたんですね、だけどはっと気がついたら、これはもう約900人の方々が時間をかけ、そしてお金もかけ、家族の協力も得て、あるいは家族をほっぽり出してね熱中してやってきたわけね、 だからこれはもう全部出そうと、でみんなで900人みんなで作った未来の子どもたちへの贈り物だってことに気がついたのね。なんだからもう決心したんです、これ全部出そうと、普通の出版物じゃないっていうふうに思うんですよ。普通のどっかの出版社から出すんだったら400万にして10冊とかって考えるべきなんだろうけど、そうじゃなくて僕らの力で出しますのでね、全く僕らの力で出すので、これはもう全部出そうというふうに思ってね、今やってるところなんです。でそれもね、だけど実際には1100話ですからね、大変なんですよ、整理するだけでも。で一応みんなその県ごとでまとめようと思ってんのね。で北海道からお話を分けてみたんですね、県ごとのお話。で随分数には差があるんです、多いとこは70話とか少ないとこは3話とかね。でもそれもしょうがないと思ってね、つまり僕たちのこの計画は初めから全国を網羅してお話を作りましょうではないんだよね。そうじゃなくて参加している研究会のメンバーがそれぞれこのお話は子どもに語りたいと思った話を選んでるわけね、この話はいいなと自分が思った話を選んでる、ですから均等に全国網羅しようとは思ってないんです初めからね、なもんでそれはむしろ僕らの特徴だからね、つまりみんなが自分が語りたいと思った話ですから、いい話ばっかり集まってるわけですよ、無駄がないの、その意味では。だからそれももうはっきり正直に出してね、やろうと思ってね、多いところは70話少ないところは3話とかね、4話とかってのもあるんですけど、ね、
やっぱり多いところと少ないところとあるんですね、
あるんですね、やっぱりね。それはいろんな原因があってね、もともと伝承されたお話が少ないっていう件もありますしね、多いっていう件もある、それもあるし、それから僕らの昔話大学がある県とない県とありますしね、そういうこともあるからね。でそういうのをね今どう並べるか、つまり長野県なら長野県の中でもさ、60何話かあるのを並べなきゃいけないでしょ、その並べ方をどうするかっていうね、ことは、これは僕の責任なんでね。
先生お一人でそれを編集するんですか？
僕やってます今、そこは僕の責任だと思って一人です、そこは。これから先はね、いろいろその具体的なところになったら何人かの編集委員会でやってもらうんですけどね、一番元のその並べ方っていうかな、分類というのは僕の責任なんでね、やってるんですよ、面白くてしょうがないですよ、だから嬉しくて。
うん、今までそういうものってもう一つもなかったんですよね。
なかったですね、なかったですね。だもんで、いろんな出版社がね、いろんなもの出してらっしゃるけど、それは僕のような角度ではないで、各県均等にとかね、そういうふうになってるけど、僕らのも全く僕ら研究会の成果ですからね、作品だからね、数のバランスはうんとあります。その代わり中身はすごくいいですよ。それでね、僕は関健吾先生っていう方の弟子なんでね、関健吾先生っていう方は柳田邦夫先生の直弟子なんですよ。で僕はその関健吾先生の弟子なのね。関先生が作った昔話の型というカタログがありましてね、でそれに従って並べようと思っていたんですね、でその関健吾先生もね、お元気の時に自分が今まで作った分類の中ではこの日本昔話の型が一番いいんだと言ってらしたから、それに従ってやろうとしたんですね、でやってみたんですよ、県別に並べて、でいくつかの県で試しにやってみたんですけど、なかなかうまくいかないんですよ、その先生のそのカタログ通りだと、先生はかなり無理して分類したとこがあるもんでね、どうもその通りにはいかないね。で随分苦しみましてね、1ヶ月ぐらい苦しんでどうやっていいか分かんなくなっちゃって、でそのうちにね、半時がついたのね、今僕がやってる仕事はカタログ作りではないと、そうじゃなくて一般の方々に使っていただくお話集だと、だとすれば関先生のカタログにこだわらない方がいいだろうということに気がつきましてね、で気が楽になったんですよ、だったらもう僕流にやらせてもらおうと。で考えてみるとね、この今の、1100話の昔話集っていうのは僕にとっては最大の仕事だしね、でおそらく最後の仕事にもなるだろうと思うから、だったらもう僕流にやらせてもらおうというふうに開き直ったんですね、小沢流でいこうと、どういうことかっていうとですね、面白いんですよ、僕は60年ぐらい昔話の研究してるんですが、日本の昔話ってね、実は単純な構造でしてね、主人公が、これ主人公って日本人ね、主人公が自然の中のあるものと出会って何かをする、こういう構造なんですよ、 主人公が自然の中の何かと出会って何かをする、うん、でその出会いがね、主人公が出かけて行って出会うのと、自然の中の何かが主人公のところへ来て出会うのと2つあるんだけどね、行くと来るはあるんですけど、とにかくそういう構造なのね、うん、ということはもうだいぶ前から気がついていて、まあ、論文も書いたことあるんですけども、でそれで行こうというふうに思いましてね、うん、はい、それでいくつかの県でやってみたんですよ、そういう分け方でいけるかどうか。なんでいけそうなんですね、で3つの県で試しやってみていけるもんで、この間北海道から石垣島までダーッと1101はそのあれで県ごとに並べたの、で終わったんです1ヶ月ぐらい前に、
はい、
だからもう今本当に僕にとっては面白くてしょうがない時期なんですけどね。でそのね、自然の中の何かがっていうのがですね面白いんですよ。その自然の中の何か、要するに簡単に言えば、これ日本って、日本人って自然信仰じゃない、
はい、
ね、それがよく表れてるんですね、うん、でその自然の中の何かってのは怖いものもあるし、それからこの間話したあの年末の話ね、お地蔵さんがやってくるみたいな話ね、うん、そういうふうに富をもたらしてくれるものもあるし、それから山姥みたいな怖いものもあるよね、
うん、
両方あるんですけどね、でもいずれにせよ基本は日本人の自然信仰ですよね、
うん、
自然の中のあらゆるところに神がいるっていう考え、それがねもう非常にはっきり昔話の中に出てくるんですね、うん、でそれに従って並べようというふうに思って、で見るとね、
はい、
日本の昔話って面白くてね、その自然の中の何かがね声だけってこともあるんですよ。この間の話はお地蔵さんだとか何かあったでしょ、山姥とか姿持ってますね、
はい、
ないのもあるんですよ、声だけ。例えばね、とっつくひっつくなんて話があるのね、こういう話、おじいちゃんが山の畑で仕事してる、でばあちゃんが昼飯持って山上がってった、そしたらどっかからとっつくぞひっつくぞって声がした、ばあちゃん怖くて急いで山へ上がってってじいちゃんに飯渡して、でその話した、じいちゃんが今度その声が聞こえたら、とっつかばとっつけ、ひつかばひつけって返事してやれって言われた、
うん、
でばあちゃん下ってくる時にまたその声が聞こえたもんで、とっつかばとっつけ、ひつかばひつけって返事した。そしたらなんか知らないけど背中に重いものがガーッとくっついてきた。それでうんうんなりながらやっと家へ帰った。で家に入ってその背中の重いものをバーッと映してみたら、それが金銀財宝だったって話なんですよね、ちょっとこの声はさ、
はい、
声だけど明らかに神様ですよね。
そうですね。
ね、うん、恵みをもたらしてくれる神様だったって、うん、こういう話でしょ、
うん、
そういうのがいろいろあるんですよ、声だけの神様ね、
うん、
で大抵それはいい神様なんですけど、まあ欲深いじいさんには悪く働くんだけど例によって、そうかと思えばね面白いのなんですよ。この話はね、あの運定めの話っていうのがありましてね、ある男がお堂で泊まっていたら夜声だけ来てね、で今日村でお産があると、で一緒にお産を見守りに行こうって言うんですね、
うん、
するとお堂の神様は、俺も行きたいけど今夜はお客があるから、泊まってるから行けない、あんた一人で行ってくれて、でその人が行って、で戻ってきてしばらく経って戻ってきて、どうだったって聞くと、例えば男の子が生まれたと、だけど気のなことに13歳の時に水難の運で死ぬことになってるんだっていうようなことを言うんですよ、
うん、
で大抵の場合はその後、まあ水難の運が免れるんですけどね、でもとにかくそうやって声でやり取りしてるわけ、
うん、
お堂の神様の声、それから訪ねてきた神様の声、両方とも声だけなんですね、
うん、
というこれもさっきのその声だけの神様ですよ、
うん、
だから声のだけの存在って日本ではかなりあるね、姿がない。で面白いのはね、見つけたのは今の話とほとんど同じ話なんだけど、ある男が海岸で流木を枕にして眠っていた、
うん、
そしたらどっからから神様が来て、今日お産があるんだけど一緒に行こうと言った。で流木の神様は、俺も生きていけど今日お客があるから行かれない、行ってきてくれて、で行って帰ってきてどうだったって言うと、さっきの話ね、13歳の時に水難の運うんぬんと話をしてるわけですよね、というのが見つかったんですよね。でこれってさ面白いでしょ、流木が喋ってるんですよ、
うん、
木が神様、うん、っていうと、もう日本人だったら誰でも知ってる、ご神木っていうじゃない日本で、
そうです ね
、はい、日本人にとっては木は神様の宿るところだね、うん、それが流木の形で、しかも流木ってことは流れてきたってことでしょ、
うん、
どっから流れてきたったら、これはもう黒潮に乗って南から流れてきたに決まってるよね、
うん、
するとあのヤシの実の話になるんです。ヤシの実を柳田邦夫先生がヤシの実が南から流れ着いたのを見て黒潮に乗ってきたと、日本の文化は南から来たっていうふうに考えられた、うん、それと同じなんですよね。すごく面白いでしょ、ね、しかもその話が見つかったのが機械島なんですよね。奄美群島の諸島の中、機械島、はい、南の島ですよね。そこに流れ着いた。そうするとね、こういう話は実は日本の昔話としては非常に原型的なね、うん、元の話なんだろうと思うのね、うん、そういうことがあるもんでね、今面白くちこないですよ。でその声がね、だんだんやっていくとその声だけじゃなくて姿を持ってくるんですね、うん、でその姿はお地蔵様だったり神社の神だったりいろいろするんだけど、動物であることもある、ね、蛇とかね、鶴とか動物であることもある、それから人間であることもあるんですね。その人間の場合は何かっていうと、この間の年末の話でお話しした貧しい男が来た、で止めてやった、で朝になって布団のそのむしろをね剥いでみたら大判小判になってたって、あれね、そういう話。人間になる場合は大抵貧しい男、貧しいお師匠さんだったし、うんうん、そうなるわけですね。でそれをね、だから擬人化とは言えないですよ。人間だけじゃなく鳥っていうこともあるからね、何かとにかく声が姿を持って、でその姿で種類を分けていくとね、分けられるんですよね、うん、そういうことを今やっててね、もう面白くてしょうがない。
大変でしょうけど
大変だけど、ね、
面白そうですね。
面白いですね、うん、もうやってもやっても終わんないんだよね、1100話だから。
そうでしょうね。
だけどすごく面白いし、これ出来上がってね、綺麗に並べたらきっと皆さんに喜んでもらえると思うしね、うん、納得してもらえると思うんだ、うん、まあこれから2年はかかると思ってるんですけどね、
そうでしょうね、う
ん、というわけでね、この2017年、まあ18年向けて出版考えてるんですけどね、うん、まあ、19年にわたるかもしれないけど、でも今年はね本当にそういう実際の編集に入るんでね、うん、面白くてしょうがないんです今、うん、
今日は先生の今年の計画をお話ししていただきました。
そういうこと、はい、そういうこと、大ぼら不思議みたいなもんなんだけどさ、でも、まあ、実際にやってるけどね、
でも1101話は何冊ぐらいの本に、
何冊になりますかね、これやってみないと分かんないですね、もちろん分配ですけどね、1冊ぐらい買っていただくんだけど、10冊は超えますよね、20冊近くになるかもしれない。
今年から来年にかけて、
そういうことです、
はい、昔話大学もしながらの編集大変でしょうけれども、ね、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。